FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。今日は静岡行政監視行政相談センター所長の杉浦勝さんにお越しいただきました。杉浦さん、おはようございます。
おはようございます。
なかなか難しいセンターのお名前なんですけれど。
そうですね、はい、
総務省の管轄になるわけですね。
総務省の静岡県内の出先機関という形になります。
はい、ですから葵区大手町の、静岡地方合同庁舎の中にある、
そうです。法務局とか労働局が入っている建物の中に入っております。
どんなことをやってらっしゃるんでしょうか。
私どもの方ではですね、行政相談といいまして、国民の方からですね、行政に関する苦情やご意見とかご要望をですね、お受けしていると。そしてその苦情要望等をですね、行政の改善につなげていくという仕事をしております。
これは幅広い知識が必要そうですね。
そうですね、非常に行政って言っても幅広いですよね。国がやってる行政もありますし、県がやってる行政もありますし、市町村がやってる行政もあるわけですよね。で、私どもの方ではですね、総務省という国の行政機関だもんですから、主に国の行政についてですね、例えば法務局のお仕事とか、労働局のお仕事、ハローワークのお仕事とかもそうですけどね、とか、あと国の行政の一つとして年金事務所のお仕事とか、郵便局のお仕事等に関する、苦情要望等を受け付けてます。あと高速道路会社も、特殊会社と言われているものですから、あれも国の行政機関ではないんですけど、一つの国の行政の範疇に入っているものですから、そういうものについてもですね、苦情要望等を受け付けているというところでございます。
聞いただけでクラクラしてきます
、
それじゃ持ち込まれる量はすごそうですね。
そうですね、年間ですね、
資料お持ちいただいて、
そうですね、ちょっとお待ちください。年間私どものセンターで受け付けているのが大体2500件程度ですね
それは
それで私ども民間の有識者で行政相談員という方をですね、静岡県内で125名、静岡市内17名ですね、配置しております。で、その方と私どもセンターの方で受けた件数の合計が2500件程度ということで、そのうち行政相談員の方に受けていただいているのが1500件程度で、私どもセンターの方で1000件程度受けているというようなことでございます。
たっぷりありますよね、
はい、
これどんな方法で皆さんからお話が入ってくるんでしょうか。
そうですね、私どもセンターの方に、来る場合は、ほとんど電話が多いですね。電話、あとインターネットですね、あと、直接私どもの方に来ていただく、相談される方もいらっしゃいます。
杉浦さん、これ、相談に行った、あるいは苦情を持っていったなんていう方にとっての、解決に見えるところまで持っていかれるんですか。
私どもは先ほど申しました通り、基本的には国のお仕事について、改善を促していくという仕事をしているものですから、ご相談いただいてですね、内容を、相手の行政機関などに確認をさせていただいて、それでやっぱりこれは改善する必要があるんだというものについてですね、斡旋という形で改善を促していくというものでございます。で、例えばその行政がですね、国なのか県なのか、
相手がね、
市町村なのか全然わからないってことはね、多いと思うんですよね。
はい、わかりません。
そういうような場合でもですね、私どもにお電話いただければですね、国の相談であれば私どもお受けしますし、県とか市町村の相談であればですね、私どもの方から該当する 県なり、市町村の方にですね連絡を差し上げたり、ここへ相談したらどうですかっていうご紹介をですね、させていただいたりしております。
なるほど。とりあえずなんかわかんないけど相談したいこと、ちょっと言いたいことがあるっていう場合のワンストップみたいに、ね、受け付けてくださってる。
とりあえず私どもにご連絡いただけば、仮にそれが民事法律みたいな相談であれあったとすればですね、それは市区町村でやってる法律相談のですね、窓口のご案内申し上げたりとかですね、そういうような形の交通整理はですね、させていただきますので、なんかちょっとよくわからんけどこれひょっとして行政かなと思うような相談あればですね、私どもの方に、お話をしていただければと思っております。
まあでも郵政までも入ってきてるなんていうのはちょっとびっくりですね。
あ、そうですか
もうこの10月入ってますので、はい、実はいろいろと皆さん思うところもあるし、わからないことも多いと、仕組みもいろいろ変わってきてるっていうところもあるんじゃないかと思いますけれども、そうすると利用の仕方も含めて、私たちに対してこの勉強会みたいなものもやってくださるんですか？
はい、そうですね、PR 活動をしておりまして、出前講座といいまして、言っていただければ私どもの方から職員がですね、行政相談こういうもんですよというような話をですね、させていただいております。
それならね、分かりやすいですもんね。
そうですね、なかなかその行政相談という言葉自体がちょっと難しく捉えられてしまうものですから、その辺はできるだけ PR をしてですね、たくさんの方に利用していただくということをしております。
この行政相談員の方たちも含めて、そうすると連日これやってくださってるってことですか？
センターの方では、月曜から金曜日までの平日の時間ですね、それからあと行政相談員の方はですね、民間の有識者でボランティアでやっていただいてますので、やれる日は決まっておりまして、静岡市内であればですね、葵区役所、駿河区役所、それから清水区役所のですね、市民相談室の方でですね、定期的に相談をしております。で、葵区役所ですと月曜日の10時から12時、それから駿河区役所ですと水曜日の10時から12時、清水区役所ですと金曜日の10時から12時という、この月水金の2時間の間、それぞれの区役所でですね、行政相談員がですね、行政に関する苦情意見要望等を受け付けております。
こういうところに行くのもありということですね。
はい、そうですね、私どものセンターに直接お電話等でご相談いただくか、行政相談員さんを通してですね、ご相談いただくという方法もございます。
これ費用はかからないですよね？
もちろん無料です。当然秘密も厳守いたしますので、安心してご相談いただければと思います
そうですね、わかりました。誰に相談していいかわからないということをお持ちの方も多くいらっしゃるでしょうしね。これ相談するときのその電話番号とかメールの宛先っていうのはどうなってるんですか？
そうですね、電話番号はですね、0570-090-110、これお困りなら丸苦情110番というんですが、0570-090-110、これにお電話いただくとですね、私どものセンターにつながるようになっております。で、またメールはですね、検索サイトでですね、行政相談受付ということで検索していただければですね、総務省のホームページから相談することができるようになってます。
ちなみにどうでしょう、杉浦さん、こんな相談があってこんな風になっていったんだよなんていう、例、身近な例を教えていただけます？
例えばですね、郵便ポスト、近所の郵便ポストに集配する時刻が書いてあると思いますよね。でそれが全く消えてしまってですね、読めないと、だからいつ収集されるか分かんないというような苦情があってですね、これは苦情を受けた私どもがですね、郵便局に対して対応を要請して、きちっと収集時刻を変えてもらったと いうようなのが、まあ、分かりやすい改善事例なのかなと思ったりもしております。
あ、そういうことでもいいんですね、
はい、
じゃあ逆にポストをもうちょっと便利に増やしてくれないかとか。
そうです、ポストを移設してください、うんうんうん、よくあるのは、まあ、移設してくださいというのは結構ありますかね、うん、ここの場所では不便だからもうちょっと別の場所にとか、あと、うん、例えば歩道上の上にあったりすると車椅子とか取れなくなっちゃいますよね、うん、でそういうところにポストがあったりするとそこは邪魔なの、邪魔というか
取りにくくなっている
ので変えてくださいとか、うん、そういうのは苦情で改善した例もございます。
これ大事なことですね。
そうですね、
うん、その他何かありますか。
そうですね、例えばですね、高速道路、先ほど高速道路も、はい、まあ、国の行政の範疇に入りますよ、ね、ということをお話ししたんですが、
安くしてとか言えるんですか
それはなかなか難しいんですけどね例えばサービスエリアでですね、タバコの灰皿とかゴミ箱が、まあ、集中して設置されているってよくあるかと思うんですけど、はあはあ、ただ今受動喫煙の話がございますよね、うん、なのでそのタバコの灰皿だけですね、別の場所へ持ってて、もう喫煙コーナーの方に持ってて分煙を徹底してほしいというような相談があったんです。
ゴミ箱捨てに行ったらタバコ吸ってる人の煙が来ちゃったと、
ね、煙が、ね、やっぱり受動喫煙で、うん、入ってしまうということで、うん、まあ、分煙を徹底してほしいと話ございまして、まあ、高速道路会社の方にですね、まあ、灰皿の移動についてまあ、私どもの方から働きかけた結果ですね、まあ、灰皿はですね、まあ、子どもとかタバコは吸わない人への影響がない場所へ移されたというような話もございます。
なるほど、はい、一つ一つそうすると身の回りのことでこんな風になったらいいなということを、
そうですね、
苦情っていうとなんかすごく強い気がしちゃってたんですけど、
はい、
そうじゃなくて、
そうですね、
お願いみたいな
身近に感じたことをですね、うん、お話しいただければいいのかなと思ったりもしております。
はい、伺っていくと分かってきますね。
そうですね、うん、その他ですね、例えばちょっと難しい話になるんですが、はい、以前ですね、まあ、今選挙に衆議院議員の総選挙になるとですね、うん、期日前投票というのは結構皆さん行かれると思うんですよね、うん、でその時に衆議院議員の総選挙の時っていうのは最高裁判所の裁判官の国民審査というのをもう一つ、
丸とか
そうですね、
ペケとか
つけるやつですね、
う
ん、それがあると思うんですが、うん、その期日前投票の期間っていうのがですね、2年ぐらい前まではちょっと揃ってなかったんですよ、
うん、
で衆議院議員の総選挙については公示した日の翌日から期日前投票ができるようになったんですが、はい、最高裁判所の裁判官の国民審査については公示日の翌日から4日間はできなかったんです。
あらら。
なので公示日の翌日に衆議院議員の総選挙の投票と国民審査の投票に行った人は、うん、国民審査の投票だけできずに帰ってきたというようなことで、うんうん、これはおかしいんじゃないのというような疑問がですね、寄せられてました。それでこれについてはですね、私ども総務省の本省の方でですね、法律改正について働きかけてですね、うん、平成29年度の総選挙、前回の総選挙の時から公示日の翌日から総選挙も最高裁判所の国民審査もできるようになったというちょっと制度的な部分もですね、この制度ってどうなのっていうようなこともあればですね、ちょっとお話しいただければ、まあ、すぐ改善っていうのはなかなか難しいんですが、なんかの機会に改善されることもあるもんですからね、そんなようなこともお話しいただければなとは思っております。
なるほど、はい、いやすごく分かりやすくお話をいただいています、まあ、そんな杉浦さん実は今年度の4月から静岡に赴任していらっしゃいます、
はい、
静岡に対する思いなどこの後伺っていきます。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡行政監視行政相談センター所長杉浦勝さんにお越しいただいています。先ほどお話ししたように杉浦さん実はこの4月から、
はい
はい、静岡の、センター所長としてご活躍でいらっしゃるんですが、はい、今長距離通勤なんだそうで、
実は名古屋から毎日新幹線でこちらの方に来ております。
毎日小旅行みたいな感じですね。
そうですね、毎日小旅行みたいな感じで、はい、新幹線に乗ってます
静岡のイメージっていかがですか。
やっぱり食べ物美味しいですし、うん、お酒も美味しいですし、やっぱり富士山が見えるっていうのがやっぱり静岡なのかなと思います。
行政相談における静岡市民、静岡県民はいかがでしょう。
そうですね、静岡の方でやっぱり割とおっとり、まあ、優しいですよね
満足してるんですかね、生活に
そうですね、割と優しいおっとりしてる方が多いなっていう、やっぱり気候のせいなのかなと思ったりもしますが
そうですか、
はい、
でその杉浦さんがとても旅行がお好きなんだというふうに伺っております、はい、元を正すと静岡への旅行が最初だったって。
そうなんですね、友達同士で来た最初の旅行が中学2年生の冬に、
ずいぶん若い頃ですね。
そうなんですよ、もう40年前なんですけど、はい、3人の友達と一緒で一緒に三保の松原とかですね、日本平とか、うん、久能山東照宮とかトロ遺跡を1泊2日で、旅行したのが両親以外との旅行では初めて来たのがこの静岡と。
中学2年生だったら結構な冒険じゃないですか、
は
い、
そうですね、初めての旅行だったので、まあ、結構ドキドキっていう感じで3人で回ったんですけど、
何か印象的なことは。
そうですね、日本大だから見た富士山、うん、冬だったんですごく綺麗に見えるんですよね、雪のかぶった、はい、あれがとても印象的でしたね。
じゃあそのお友達とのその旅行の話っていうのは今も出てくるんですか。
そうですね、やっぱり一番最初の旅行だったので、みんなそれぞれ思いがあるのかなと思います、はい、
静岡市民は優しかったでしょうか、その時。
優しかったんですけど、実は静岡の駅の前でですね、はい、警察官に家出少年と間違えられてちょっと補導されそうになってしまったというのも、まあ、今となっては良い思い出なのかなと思ってます。
誤解解けたんですね。
誤解は解けたんです、うん、旅行ですということですね誤解は解けたんですけど、なぜその時に間違えられたのかというのはちょっとよくわからないんですが、はい、
心細そうだったんですかね
そうなんでしょうか、ちょっとしてお金を持ってないと思われたのかもしれないですね、はい、
まあ、でもそれ以来は旅行好きでいらっしゃるそうで、はい、まあ、今日もリクエストに選んでいただいたのが北の大地を、ね、はい、思わせる曲なんですけど、そうですね、はい、あちこち行ってらっしゃる。
そうですね、やっぱり北海道が好きだもんですから、北海道はもう毎年のように行っております。
北海道って実は本当に広くって、ね、行ってるって言ってもどこっていう話でだいぶ違うんですよね。
そうですね、行くのが美瑛とか富良野とかいう、ちょうど旭川からちょっと南側の道央っていうんですかね、北海道の真ん中あたりをよく行っております。
どこがお好きですか。
特にその美瑛とか富良野の丘の景色ですかね。今の時期ですともうそろそろ雪が降る時期なんで、大雪山系に雪がかかった状態で見えて、丘の景色が広がるというところのはなかなか本州では見れない雄大な景色ですよね。
今なんか杉浦さんお話ししてるとききっと見えてらっしゃるんでしょうね。目がぐーっと倍くらい大きくなりましたよ、はい、もうすぐにでも行きたそうな感じですけど。
そうですね、ちょうど紅葉の時期なんで、10月の初めですともう紅葉始まってますので、とても綺麗ないい時期だと思います。
じゃあ行くならおすすめするならっていうことですかね。
そうですね、はい、
で海外にも行ってらっしゃるんですね。
はい、この夏にはですね、久しぶりにスイスの方に行ってですね、
気持ちよさそう、
マッターホルンの麓のツエルマットっていう町にですね、はい、5日間ほど滞在してですね、毎日ハイキングをしてまいりました
これも楽しそうですね。
そうですね、まあ、山を見ながらハイキングするというのはとても気分がいいもので、はい、
これは旅行っていうのはどなたか気の合った方とかご家族といらっしゃる。
今回は奥さんと2人で、
いいですね、
行きました
、はい、じゃあ奥様孝行も兼ねて。
そうですね、はい、ツエルマットは新婚旅行で行ったところだったんで、うん、ちょうど25年目なんで、25年ぶりに行ってまいりました。
どうでした、その頃と印象違いましたか。
そうですね、あんまり印象変わらなくて、うん、街ももう当然山も変わらないですし、とても気持ちよく過ごさせてもらいました。
いやもう肺の隅々まで美しい空気が入って、
そうですね、空気きれいですよね。
奥様も喜ばれました。
そうですね、はい、
そういう旅の醍醐味、一番こういうところがよくってまた行っちゃうんだよなっていうのは何ですか？
そうですね、やっぱりいろんな知らないところへ行って、知らない、わからない、知らない景色、新たな景色とか、それから美味しい食べ物、飲み物、やっぱりそれが一番旅行してる醍醐味かなと思います。
うーん、狙ってるところあります？また
そうですね、今度はちょっと北欧の方のフィヨルドを見たいなと思ってます。はい、
今ね地球環境変わってきてしまってますの で、
そうです、ね、
早く見といた方がいいかもしれませんね。ね、
はい、
ああそうか。でもそういったらそういう環境系のことでいろいろ変わっているからっていうので、はい、行政相談なんてこともまた出てきそうですね。戻ってきてしまいますけど、
なかなかの難しい問題ですよね。
はい、なんかそんな気もしてきました。
はい、
ではこの後またラジオ聞きの皆さんにもお知らせしたいこともありますので、よろしくお付き合いください。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡行政監視行政相談センター所長杉浦勝さんにお話を伺っています。さて杉浦さん、
はい、
いろんな、生きてるといろんなことがあるもので、
はい、
どこへ相談したらいいかわからないと迷ってしまうことも多いんですけども、はいはい、そういうことも含めて、はい、私たちが行政困りごと相談、はい、受けていただけるいい機会が今月あるんですね。
は
い、
実はですね、毎年10月が総務省の方で行政相談週間ということで、皆様の身近な場所で、役所の仕事に関する相談等を受け付ける活動を、まあ、全国でやっております。
うんうん、
で今年の行政相談週間はですね、実は明日10月7日から13日日曜日、10月7日月曜日から13日日曜日の1週間なんです。
はい、
でこの行政相談週間でですね、実は10月8日の火曜日にですね、はい、行政困りごと相談所というものを、うん、駿河区のツインメッセ静岡で、
はあは
あ、開設します。
ツインメッセのどこでやってらっしゃいます？
ツインメッセ静岡の北館3階の第3小展示場というところでですね、うんうん、10月8日の午後1時から4時まで、やっております。
はい、でこれね、北館の3階っていうところを覚えてないと、ね、どこだろうってなっちゃいますからね。
北館の3階へ行けばですね、うん、分かるような表示はさせていただきます。
10月なんでね、まあ、税金のこともいろいろ伺いたいなっていう方多いんじゃないかと思うんですけど、
この時の行政困りごと相談所ではですね、
はい、
まあ、法務局の方とか労働局の方、うん、年金事務所の方
も
いらっしゃるんです。
うん、
でそれ以外にですね、法律相談ということで弁護士の方とか、うん、司法書士の方、それから税務相談ということで、税理士の方、
うん、
それから静岡県の仕事とか、うん、静岡市の仕事についての案内等ということで静岡県さんとか静岡市の方もですね、会場で相談を受け付けます。
はあ、
なのでちょっと困ったことがあればですね、うん、ここへ来ていただけると割とご相談できるメニューが多いのかなと思っております。
そうですね、はい、これ時間帯はどうなってました？
そうですね、1時から4時なんですが、うん、12時半から、0時半ですね、午後の0時半から受付を開始します。
あ、受付時間があるんですね。
そうなんです、ちょうど開始の30分前から受付を開始します。で、受付でですね、お話をお聞きして関係する場所へですねご案内するというところになってるんですけど、特にその法律相談の弁護士さんとかですね、税務相談の税理士さんというのはですね、皆さんから人気がある相談でして、
はい、
早めに受付をですね済ませていただけるとありがたいのかなと思っております。
そうですよね、
前になってしまうとですね、ちょっと受け付けられなくなってしまうもんですから、もし相談、弁護士さんとか税理士さんとか司法書士さんに相談したいというような方はですね、早めに来ていただけるとありがたいと思っております。
そうですね、
はい、
まあ、それでもうその日はいっぱいになってたとしても、その後また
そうです、ね、
伺いに行くことが
他の場所でですね、 法律相談なんかはですね、静岡市さんの方でもやってますので、うん、そういうような場所をですねご案内させていただくということになります、
うん、こういうこともありますからね、はい、とにかく聞いてみたいという方はいい機会ですから。
そうですね、いい機会だと思いますので、うん、ぜひご利用いただければと思います。
直接行っちゃえばいいですか？
そうです、予約不要ですので、うん、直接会場に来ていただければと思います。
はい、行政困りごと相談所、まあ、タイトルもいいですね。
はい、そうですね、まあ、困りごとっていうことでですね、いろんなお困りごとがあれば、ご来場いただければと思っております。
はい、相続や登記、それから長時間労働だったり雇用保険だったり、はい、年金のこと、
はい、
まあ、離婚とか借金でもいいんですね。
そうですね、法律相談のことで、法律相談で、対応させていただきます。
あとはその性別による差別的な扱いなんて、この辺も最近よく言われてますけど。
そうですね、その辺、まあ、ご意見ご要望等ございましたら、うん、お越しいただければと思います。
場所がツインメッセ静岡北館3階です。はい、受付が12時半から始まるんだそうで、
はい、
まあね、それで10番だったら例えば、じゃあ3時半に来てくださいとか、
そういう
こと
に、そういう形になるかと思います、はい、
お知らせいただけると思いますので、はい、もちろんこの時も相談無料なんですね。
そうです、相談無料でもちろん秘密も厳守いたします。
はい、ということだそうですので運んでみてください。はい、まあ、その他にも先ほど教えていただいた電話番号がありましたよね。
はい、
お困りなら
丸、丸苦情110番ということでですね、電話番号で 0570-090-110 ですね、はい、そちらの方は私ども静岡行政監視行政相談センターへの直通電話となっております。
これはもう電話機にメモして入れとくしかないですね。
そうですね、番号分かるようにメモしていただければと思います。
はい、まあ、じゃあこれからもぜひね、いろんな相談ありますが乗っていただきますように、はい、よろしくお願いいたします。
はいはい、ぜひご利用ください。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン静岡行政監視行政相談センター所長杉浦勝さんにお話を伺いました。 FM ハイ日曜サロン、この番組はSBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。